おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。プレプリどんどんます .nt の時間です。2026年7月28日ます NT カテゴリから届いた31本の論文をお届けします。1本目はロベルト・ブラマティさん、ルカ・ブランドリーニさん、ジャンカルロ・トラバリーニさんによるジタードサンプリング&プロバビリティメジャーズ、ジッタリングサンプリングと確率速度です。この論文では格子状の点に揺らぎを加えるランダムサンプリングの手法について、その精度の指標である不整合性を詳しく調べています。面白いのは任意の確率速度を使って不整合性の枠組みを一般化した点です。これによりモンテカルロ法やジッタリングサンプリングといった古典的な手法を一つの視点でまとめて分析できるようになっています。研究の目的は単位立方体の中にある点集合が玉の特性関数に対してどれだけ適切に分布しているかを明らかにすることです。解析にはフーリエ変換やベッセル関数が駆使されており、確率速度のサポートが不整合性にどう影響するかが論じられています。特に注目すべき結果として、ディラック速度でない限りどのような確率速度を用いてもモンテカルロ不整合性の観点ではルベーグ速度と同様の振る舞いを示すことが証明されました。また点の数に応じて速度を変化させた場合、サポートの直径を点の数のマイナス 1D 以上に比例させることで不整合性を最小限に抑えられるという鋭い結論を導き出しています。サンプリングの精度を上げるために速度の広がりを絶妙にコントロールするという戦略的なアプローチが非常に鮮やかです。2本目はシェーンチェルンさん、チャントランさん、タナイワカレさんによるタドポールナームサムアズアロンスキアン、ロンスキアンとしてのタドポールナームはです。この論文では無限次元 D 代数の表現やタドポールディンキンズ系に関係する特殊な Q 和であるタドポールナーム和のモジュラー性について探求しています。もともとこの和をある有理数乗だけずらすとモジュラーになるという予想がありましたが、著者たちはさらに踏み込んでこの和がモジュラーな無限積と一般仮定た Q 数のロンスキアンの積で表されるというより具体的な予想の証明に挑みました。驚くべきことに、この研究の突破口となったのは数学ビジョンハーネスという人工知能モデルによる発見でした。 AI がタドポールナーム和が過去に研究されていた別の Q 数の特殊なケースであるという重要なつながりを突き止めたんです。人間が気づきにくい点に AI が光を当てて、そこから数学的な証明へとつなげるという流れには現代的な研究のワクワク感がありますね。著者たちはこのつながりを利用してマクドナルド型の高等式やバンデルモンド行列式の性質を駆使し、最終的にナーム和をロンスキアンの形で書き換えることに成功しました。これによりあらゆるランクにおいてタドポールナーム和がモジュラーであることが完全に証明されました。3本目はウィリアム・バンクスさんとカイル・ロフタスさんによるアンズヘアド・ゼロス・オブ・ディリクレール・ファンクションズ、ディリクレール関数の共有されない例点です。この論文ではある特定のディリクレール関数が持つ例点すべてで別のディリクレール関数やそれらの線形結合が同時に例になることはないということを証明しています。つまり異なる L 関数同士が例点を完全に共有することはないという独立性についての問いに答えた形になります。特筆すべきは一般化リーマン予想を仮定せずに無条件でこの結果を導き出した点です。手法としては複素平面上の長方形に沿った未知積分を用いてある L 関数の例点における別の L 関数の値の合計を分析しています。ここでドラバレプッサンによる0点不在領域を巧みに利用して誤差を抑え込むという非常に緻密な計算が行われています。特にこれまでよりも短い区間での全近挙動を導き出したことが大きな貢献であり、数論における精緻な解析の積み重ねに驚かされます。 ある L 関数の情報がより大きな家族全体の振る舞いを制御できるという現象を定量的に示した非常に価値のある研究といえます。4本目はフェイフ・リュウさんによるオン・ザ・フロベニウス・ナンバー・オブ・コッティエンツ・オブ・ナメリカル・セミグラックス数値半群の小のフロベニウス数についてです。この論文では数値半群の小におけるフロベニウス数というちょっとマニアックで面白い数に注目しています。具体的には互いにそな2つの数で生成された半群を正の整数で割った時のフロベニウス数に閉じた形の公式があるのかという未解決問題に挑んでいます。結論から言うと、残念ながらあらゆるパラメータに共通して使えるような単純な多項式や有理関数による公式は存在しないことが証明されました。たとえパラメータを素数に限定したとしても、そんな便利な公式は見つからないということです。ただここで諦めないのが数学の面白いところですよね。著者は片方の数を固定した場合には、その数は周期的な性質を持つ二次の準多項式で表せると導き出しました。つまり全体をカバーする万能な式はないけれど、条件を絞ればかなり精密に記述できるということです。証明には算術級数における素数に関するディリクレの定理やザ・リスキー中密性といった強力な道具が使われています。固定した数に応じて必要な多項式の次数がどんどん上がっていくため、共通の式が作れないという理屈は非常に納得感がありますね。5本目はルクレチア・ベルトレッティさんによるフィニテレングス4アンダミフィールド GL の2ビヨンドマルチプリシティ1ノンセミシンプルケース分子しない GL2 の有限調について多重度1を超えて非反単純な場合です。この論文では数論における非常に重要なテーマであるモジュラー形式とガロア表現の対応について深く掘り下げています。具体的には志村曲線のコホモロジーに現れるモッド P の背景固有空間の等を調べています。ここで注目すべきは、多くの研究で前提とされる多重度1という強い制約を設けていない点です。前作ではガロア表現が反単純である場合を扱っていましたが、今回はさらに難しい非反単純なケースに挑んでいます。その結果、特定の条件下でこれらの表現が有限調を持つことを証明しました。ブレイユさんたちが導き出した最近の成果をより広い設定へと拡張した形になりますね。単純なケースを脱してあえて複雑な非反単純の世界に踏み込み、それでも有限性という秩序を見つけ出した点に著者の粘り強い探求心を感じます。非常に高度な議論ですが、数論の地平を広げる価値のある成果と言えるでしょう。6本目はムニール・ハヤニさんによるオン・ザ・ロール・オブ・ハイヤー・ルーツ・イン・プライム・イデアル・レースソイデアルの競争における高次ネの役割についてです。この論文では数体のガロア拡大において特定の元イデアルが他のものより頻繁に現れるといういわゆるチェビシェフのバイアスという現象を詳しく調べています。これまでの研究ではこの偏りは主に平方根の数の違いなどが原因だとされてきました。ですが著者はあえて平方根に頼らず、基礎数による三乗根や五乗根といった高次ネだけでこのバイアスが作り出せるかという非常に挑戦的な問題に取り組んでいます。群論的な構成を駆使してこの高次ネによる偏りが現れる最小のガロア群の大きさを特定した点が見事です。例えば三乗根の場合は次数が48、五乗根の場合は80で、どちらも一般化四元数群の直積という具体的な構造を持っていることが分かりました。またこれまで深いリーマン予想を仮定しなければ得られなかった全近的な評価が特定の条件下では無条件に成り立つことも証明しています。単なる計算だけでなく、群の構造を巧みに操ってバイアスを制御しようとするアプローチには数論的なパズルを解くような快感がありますね。 7本目はピーター・チョシアンさんによるエクスプリシット・ツイステッド・ヒルベルト・クラス・コンポーネント・ビヨンド・クラシカル・アイレガラリティ、古典的な不規則性を超えたねじれヒルベルト類成分の具体的構成です。この論文では塩分体の非分岐拡大におけるクンマーネを具体的に書き下ろすという非常に挑戦的な試みがなされています。通常エルブランリベの定理や主予想によって類群の成分が存在することは分かっていますが、それを実際に数式として提示し非自明であることを証明するのは至難の業です。そこで著者はノルムが1である塩分単数に注目し、第2種スターリング数に基づいた普遍的な遮影多項式を導入しました。これにより単数の局所的な性質がねじれベルヌーイ固有値の0点と直接結びついていることを明らかにしています。驚くべきは導き出された12個の特定の指標線のうち7つが古典的な生息素数において発生している点です。これはねじれによる対価が通常の不規則性では見えてこないことを示唆しており、通論的な視界が大きく広がる感覚を覚えます。さらに分解素数を用いた有限のアルティン証明書によってこれらの根が帯域的な P 状ではないことを証明し、核類成分の位数が正確に P であることを導き出しました。特に P が67の場合を詳細に計算し、決定的な整数演算プログラムまで提供している点に実証的なこだわりが強く感じられます。8本目はモハマド・マシ・ハミディさんによるオン・ザ・カンパリズン・オブ・ザ・ディ・ニュー・モジュラー・デグリー&ザ・シムラ・デグリー・オブ・モジュラー・アベリアン・バラエティーズ、モジュラー・アベリアン多様体のディ・ニュー・モジュラー次数とシムラ次数の比較についてです。この論文ではモジュラー・アベリアン多様体に関連する様々な次数や合同数という非常に専門的な指標たちの関係性を探求しています。特に楕円曲線のシムラパラメータ表示に注目して、D ニューモジュラー次数とシムラ次数が等しいというダイネスさんによる予想を解決しようとしています。そのためにジャケラングランズ対応やアベリアン多様体のネロンモデルといった高度な道具を駆使しています。面白いのが、シムラ合同数という新しい概念を導入して、4つの異なる量を同じ土俵で比較できるようにした点です。特に微分形式やヤコビ多様体における多重度1という性質を深く掘り下げており、特定の局所条件の下でこれらの普遍量が一致することを証明しました。結果としてダイネスさんの予想が正しいことを裏付けただけでなく、パピキアンさんとラビノフさんが提示した問いに対して否定的な答えを出した点も非常に刺激的です。ネロンモデルの成分群の間の斜像が常に前斜であるとは限らないことを示し、その原因が多重度1の現象が崩れることにあると明らかにしました。さらに素数2においてこの多重度1が成り立たない具体的な数値例まで提示しており、理論的な美しさだけでなく泥臭い計算による検証まで徹底している点に感銘を受けます。9本目はチャンソン・シーさんとリュークアン・ワンさんによるモデュラリティ・オブ・ナーム・ SUMS ・デュアル・トゥ・ザ・ギー・アーズ・ランク3・エクサンプルズ、ザギエのランク3の例に相対なナームはのモジュラー性です。この論文ではザギエさんが2007年に提示したランク3の例に対する相対なナームはがモジュラーであるかどうかを詳しく調べています。ナームはというのは対称性定値行列に関連した特別な形式の級数のことですね。ここではあるモジュラー3つ組がモジュラーであればその相対もまたモジュラーになるはずだというザギエさんの相対性の原理を検証しています。具体的には例の1から12までの相対について検討しており、ロジャース・ラマヌジャン型の高等式を証明することでこれらの和が無限積の組み合わせとして表されることを示しました。無限積はモジュラー形式として知られているので、これでモジュラー性が証明されるという仕組みです。例の7や8、10、11などのモジュラー性を確定させたほか、以前から予想されていた高等式を完全に証明した点には 研究者の執念のようなものを感じます。さらにこの研究の過程で得られた知見を生かして、ランク氏のタドポールナームワに関する予想を4つも証明したり、ベイリー対の手法を使って新しいランク3のナームワを発見したりと、おまけのような成果が盛りだくさんなのも嬉しいところです。ダニエル・ロドリゲスさんによるアロアーバウンドフォーザディスタンスビトウィーン CM ポインツオンシムラカーブスです。この論文はマス NT 分野の研究を扱っています。詳細については論文をご参照ください。11本目はシュエジュングオさん、チェンリンさん、チェンハオタンさんによるマトリックスクルースターマン SUMS& プロダクトトレースエスティメイツ4セミシンプルアルゲブラス半単純代数における行列クロストマンワと積トレース評価です。この論文では有限半単純代数における積トレース問題という非常にテクニカルな課題に取り組んでいます。具体的には簡約トレースと簡約ノルムという2つの条件を満たす要素の組がどれくらいあるのかを数え、その誤差が主項の平方根で抑えられることを証明しようとしています。ここでのアプローチが実に巧妙で、クロストマン層の理論やグロタンディ・クレフシェッツのトレース公式といった算術幾何学の強力な武器を駆使しています。特にテンソル誘導を用いて新しい滑らかな P 真相を構築し、その幾何学的モノドロミーを解析する流れは非常に緻密な構成になっていますね。結果として対の拡大の場合だけでなく、あらゆる有限半単純代数へと結果を拡張し、ワンさんが提案した予想の修正版を証明しました。さらに元の予想のままでは成り立たないことを示す具体的な判例まで提示しており、理論的な厳密さを追求する姿勢が伝わってきます。12本目はアンウィタ・ボーミックさんとサルバトーレ・トリンガリさんによるオン・ザ・オートモフィズムズ・オブ・ナメリカル・パワー・モノイッツ数値べきモノイドの自己同型についてです。この論文では非不整数の下方的な部分モノイドである数値モノイドから作られる有限部分集合の集まりとしてのべきモノイドの自己同型群について研究しています。もともと数値モノイドが非不整数全体である場合にはリバージョン写像という唯一の非自明な自己同型が存在することが知られていました。そこでそれ以外の数値モノイドでは自己同型群が自明になるのかという予想を解決することが目的となっていました。研究チームは同型写像の引き戻しや自己相関という概念を導入して分析を進めています。特に要素数の保存性や自己相関関数の普遍性をうまく利用して起こりうる自己同型の可能性を絞り込んでいく構成が非常に鮮やかです。結論として、数値モノイドが非不整数全体である場合を除いて、このべきモノイドの自己同型群は常に自明であることが証明されました。下方的組合論と反群論を橋渡しして、モノイドの構造がべきモノイドにどう反映されるかを解き明かした非常に説得力のある結果となりましたね。13本目はリッキー・チポリーニさんによるオプティマリティオブウーターバンドオンズアッパーバウンドフォーザメイヤーアードサファリープロブレム、メイヤーエルデシュのファレー問題におけるウォーターファンドオンの上限の最適性です。この論文は数論におけるエルデシュ問題線5号として知られる非常にニッチで興味深い課題を解決しています。具体的には分子が増えながら分母が減るといういわば順序が乱れた2つのファレー分数の間には最低でもどれくらいの数のファレー分数が存在するかという問題を扱っています。以前にファンドオンさんがこの数に対する上限を提示し、それが最適であると予想していましたが、今回の論文でついにその正しさが証明されました。著者はあらゆる乱れたペアを基本区間という形にまで落とし込み、そこに十分な数の分数が含まれることを導き出しています。特に重み付きのオイラーのファイ関数の和に対する一次元の増分評価というかなりテクニカルな手法を駆使して互いにソナペアの数を正確に数え上げている点に執念のようなこだわりを感じます。 最終的にこの数値を N で割った極限が π の2乗分の3になることが示されました。これでファンドーンさんの予想が完全に正しかったことが証明され、全近的な解析に綺麗な終止符が打たれたことになります。14本目はジハン・ファンさんによるセルフリファレンシャルレディングディジットオブエクスポネンシャルシーケンスアリスメチックストラクチャー&セティフィールドサーチ指数数列の自己参照的な先頭桁算術構造と証明付き探索です。この論文ではある数のべき乗の先頭部分がその指数そのものと一致するという不思議な現象を扱っています。例えばそこが10で2の N 乗の先頭が N で始まるようなケースです。これが無限に存在するかどうかは未解決の難問なのですが、著者はこの問題を演習場のターゲットを追いかける問題として捉え直しました。まずランベルト反転という手法を用いて候補となる数を絞り込んでいます。驚くべきことにこれらの候補の間隔は最終的に2種類しか値を取らないという法則に従うことが証明されました。さらに実際のヒットがどれくらい稀に起こるかを分析し、ヒットが連続して現れる場合には連分数展開という数論的な深い結びつきがあることを明らかにしています。また効率的にこれらの数を探し出すための計算量が非常に少ない探索アルゴリズムも開発しました。ただ非常に惜しいことに今回の結果は決定的な境界まであと一歩届いていないため、2の N 乗のケースで無限に存在するかという結論までは至らなかったそうです。地道な解析とアルゴリズム的なアプローチを組み合わせた非常に粘り強い研究だと感じました。15本目はディエゴ・マルケスさんによるアルゲブレイック・バリューズ・オブ・トランスセンデンタル・パワー・シリーズ・ウィズ・ジオメトリック・コエフィシエント・モズリ幾何学的な係数モジュライを持つ超越的べき級数の代数的値です。この論文は超越関数が単位円内のすべての代数的点において代数的な値を持つことができるかというマラーの問題 A に挑んだものです。特に係数の絶対値にかなり厳しい制限を設けた場合に関数とその微分値が代数的な値を取り続けられるかを探っています。面白いのが係数の絶対値だけを固定してその位相部分に代数的な複素数を使うというアプローチです。これにより実数だけでは不可能な局所的な打ち消し合いを作り出しています。具体的には代数的ポリゴン補題を用いて特定の点での値を消し去る多項式のブロックを構築し、それをべき級数の中にまばらに配置しています。その結果絶対値が1より大きい任意の代数的な実数に対して係数の絶対値がその数の整数上で表されるようなべき級数が連続体として存在することが証明されました。これらの関数は全ての微分が単位円内の代数的点で代数的な値を持ちながら有理積数体上では超越的であるという非常に不思議な性質を持っています。複素位相という自由度が解析的なジェットの代数性を維持するために不可欠だったという結論には目から鱗が落ちる思いです。16本目はサナク・バッタチャルジーさんによるラーガーシーブ・ウィズ・ハイト・ファンクション&ユニフォーム・バウンズ・フォー・インテグラル・ポインツ・オン・カーブス・オーバー・ナンバー・フィールズ数対上の曲線における整数点の一様誘拐性と高さ関数を用いた大きな振るいです。この論文では数論における大きな振るいという手法を使い数対上の代数整数が素イデアルを法としてどのように分布しているかという問題に取り組んでいます。もともと数対上の高さ関数は掛け算的な性質を持っているため有理整数の場合に比べて指数が弱くなるという厄介な問題がありました。そこで著者は高さ関数が掛け算ではなく足し算のように振る舞う代数整数の部分集合をうまく構築するという非常に巧妙なアプローチをとっています。この足し算的な不等式を証明したことで境界の指数を大幅に小さくすることに成功しました。 さらにこの成果を応用して数帯状の規約曲線における整数点の個数についてボンビエーリとピラの定理のような融解性を導き出しています。高さが x 以下の点の個数が定数と x のわずかな摩擦のべき乗で抑えられることを示したのは快挙ですね。高さ関数の性質という壁を乗り越えてヘルゴットとベンカテシュの手法を数帯へと拡張した点に著者の強いこだわりが感じられます。17本目はボハンヤンさんによるスローリーダイバージェントトラジェクトリーズフォーウェイティドシングラーベクターズイン R の2乗 R 事乗における重み付き特異ベクトルの緩やかに発散する軌道です。この論文では平面上の重み付き特異ベクトルの集合が持つハウスドルフ次元について研究しています。具体的には重み付き最短ベクトル関数があらかじめ決められたゆっくりとした速度で発散するようなベクトルに注目しています。著者は適切な関数プサイに対してこの関数によって下から抑えられる特異ベクトルの集合のハウスドルフ次元が重み付き特異集合全体の次元と一致することを証明しました。特筆すべきは重みが異なる場合の平面的な近似において発散速度に加減を設けても次元が維持されることを明らかにした点です。手法としては自己アフィン構造に基づいた可変ステップツリー構築という非常に緻密なアプローチを用いています。特に分母の窓という議論を用いて指定した加減を破る格子ベクトルが存在しないことを保証しツリーの枝刈りを不要にした点には著者の鮮やかな戦略が光っています。変分原理に頼らずに直接的な証明を導き出した点も非常に力強い結果だと思います。18本目はバリンダー・ S ・バンウェイトさん、シアオ・ユファンさん、キュファン・リーさん、シー・ウー・リーさん、トーマス・オリバーさん、アレクセイ・ポズドニャコフさんによるディシジョン・トゥリーズ・プロベニウス・トレーシズ・アンド・ウェイヤーズ・トラス・コエフィシエンツ・オブ・エリプティック・カーブス・楕円曲線の決定義・プロベニウスのトレースおよびワイエルシュトラス係数です。この研究では有理数帯上の楕円曲線のワイエルシュトラス係数をプロベニウスのトレースという情報から復元できるかという非常に挑戦的な逆問題に取り組んでいます。実はアイソジェニーの関係にある曲線同士はトレースが同じになりますが係数は異なる場合があるため単純には解けない難しい問題なんです。そこで研究チームは機械学習と数学的な証明を組み合わせるという面白いアプローチを取りました。決定義モデルでデータのパターンを探りさらにチャット GPT やクロードといった大規模言語モデルに数式としての表現を提案させたそうです。 AI が導き出した予想を力任せ計算や厳密な証明で検証するという流れは現代的な数論の研究スタイルでワクワクしますね。結果として最初の2つの係数は素数2と3におけるトレースだけで完全に復元でき3つ目の係数はそれに加えて同テパリティを用いれば決定できることが分かりました。最初の3つの係数がアイソジェニー類によって決まるという明確な結論を導き出しており AI が隠れた算術的ルールを見つけ出しそれを人間が証明するという見事な連携が実現した論文でした。19本目はウェイタオさんとグオシュエジュンさんによるサインズオブスクエアフリーフーリエコエフィシエンツオブハーフインテグラルウェイとカスプフォームズ&ザコングルエントナンバープロブレム半整数ウェイトのカスプ形式の平方フリーなフーリエ係数の符号と合同数問題です。この論文ではある正の整数が有理数辺を持つ直角三角形の面積になるかという古くからある合同数問題に取り組んでいます。この問題は特定の楕円曲線のランクと深く関わっています。著者の皆さんは半整数ウェイトのカスプ形式におけるフーリエ係数の符号が無限回にわたって入れ替わることを証明しました。具体的には任意のカスプにおける加法的ツイストの関数等式を確立し平方フリーな係数に対するディリクレ級数の正則突き伸ばしを導き出しています。 さらに、ランキンセルバーグの二次モーメント法を駆使して、正と負の係数がそれぞれどれくらいの速さで増えていくかを評価しました。特に、奇数の平方フリーな整数において、正と負の符号がどちらも無限に現れることを示した点は、非常に実用的で鮮やかだと思います。これにより、多くの整数が合同数ではないことが明確に示されました。数値データからは、これらの符号が全近的に等分布している可能性も示唆されており、非常に興味深い結果となっています。20本目は、バレンティン・ブロマーさんとアレクサンドル・パスカディさんによる、バイリニア・フォームズ・ウィズ・クルースターマン・ SUMS ・ビア・コットラティック・キャラクターズ、二次指標を用いたクロースターマン和の総線形形式です。この論文では、あらゆる方におけるクロースターマン和の総線形形式に対して新しい評価式を導き出しています。特に和の長さが方の平方根あたりになるという非常に難しい領域に注目しています。ここでは自明な評価よりも方のマイナス8分の1乗分だけ改善されており、素数に限らず一般の方においてもこれまでのあらゆる結果を塗り替える素晴らしい成果となりました。これまでは代数幾何学や加法的組み合わせ論の手法が使われてきましたが、一般的な法や特定の和の長さへの対応に限界がありました。そこで著者たちは、総線形形式を二次ディリクレ指標の和に結びつけるという斬新なアプローチを導入しています。一般の法に対しては、この手法に加えて GL2 の表現論を組み合わせるというハイブリッドな戦略をとっています。幾何間な増幅ステップを用いて方の平方数部分をうまく処理し、最終的に平方フリーな部分の指標和に落とし込むという構成は見事で、非常に巧みな戦略だと思います。この結果はひねられた L 関数などの二次モーメントの全近公式を改善し、誤差項を小さくすることに貢献しました。さらに例外的なマース形式に対するスペクトル大古い法を宣伝させ、セルベルグの固有値予想に反する可能性のある例外スペクトルの評価を向上させています。強弱性の制約を取り除いたことで古典的な評価よりも汎用性の高い結果が得られました。21本目はジャン・デリスさん、カルロス・グスタボ・モレーラさん、エレーヌ・シルバさんによる On C の K 乗ファンクションズマッピング Q into It Self and Marlers Problem Only Auvil Numbers 有理数を有理数に移す CK 関数とリュービル数に関するマハラーの問題についてです。この論文では超超越関数がリュービル数という有理数で極めて精度よく近似できる特殊な数の性質を保てるのかというマハラーの難問に挑んでいます。これまで有理係数の有理関数ならこの性質を保つことは分かっていましたが、超越関数でそれが可能かは謎に包まれていました。著者の皆さんは有限界の微分が可能な CK 関数という枠組みでこれを研究しました。まず面白いのがある種の合成定理を証明したことです。原点での微分係数が有理数でかつ値の高さが多項式で抑えられている場合、その関数は局所的にただの有理関数になってしまうという結果です。制約が強すぎると自由度がなくなって単純な形に固定されてしまう点に数論的な厳しさを感じますね。一方で巧みな構成法によってリュービル数をリュービル数に移す超越関数が数えきれないほど存在することを証明しました。滑らかなバンプ関数をスケールさせて足し合わせるという手法が使われており、この関数の集合がコンパクト集合上の一様収束の意味で中密であることも示しています。有限界の滑らかさを持つ関数の世界においてマハラーの問題に肯定的な答えを出した素晴らしい成果といえます。22本目はマス.co からのクロス投稿で デュラカロリさんとヨージェフ・ソリモシさんによるアセーレム・スペンサータイプ・コンストラクション・フォーラージ・サブセッツ・オブ・インテジャー・グリッツ・ウィズ・のイソスケルズ・ライト・トリアングルズ、直角二等辺三角形を含まない整数格子の大きな部分集合のためのサレム・スペンサー型構成です。この論文では、二次元の整数格子の中で直角二等辺三角形を一つも作らない最大の点集合をどれだけ大きくできるかという問題に挑んでいます。これは数論で有名な三項投差数列を避ける集合を探す問題に近い、とてもパズル的な面白さがあるテーマです。著者たちはガウス整数を使って点を表現し、特定の奇数で桁展開を行うという手法を提案しました。ここで重要なのが、桁ごとの計算で繰り上がりが発生しないようにすることと、皮むき順序と呼ばれる特殊な順序で桁の文字を取り除けるようにすることです。特に文字セットの中に直角二等辺三角形が含まれていても、この順序で取り除けば大丈夫だという考え方は非常に柔軟で賢いアプローチだと思います。さらに驚くべきは、この文字セットを最適化するために Google DeepMind の人工知能エージェントであるアルファエボルブを活用した点です。 AI が探索した結果、奇数として 51+51i という具体的な数が見つかり、281個の点からなる証明書が得られました。これにより集合の大きさが N の 1.3178 乗という速度で増えることが示され、これまでの下限を大きく塗り替える結果となりました。23本目はマス RA からのクロス投稿で、ジョン・バノンさんとデイビッド・フェルドマンさんによるノン・イサモフィズム・オブ・リングス・オブ・インテジャー・コエフィシエント・ホロモフィック・ファンクションズ・オン・ディスクス・オブ・バライング・ラディアス、半径の異なる円盤上の整数係数正則関数間の非同形性です。この論文ではテーラー展開の係数が全て整数であるような正則関数の間について研究しています。具体的には半径 R の回円盤で収束する整数係数べき級数の集合を考え、半径が異なる2つの間が抽象的な間として同形になるのかという疑問に挑んでいます。普通に考えれば収束半径が違えば当然別物に見えますが、これらは位相関ではないため、解析的な性質を無視した奇妙な同形写像が存在する可能性がありました。しかし著者たちは半径が等しい時のみ同形であることを証明しました。特に面白いのがアダマールギャップ級数という係数の空白がどんどん広がっていく特殊な級数を利用している点です。これにより関数の境界を超えて解析接続できないことを示し、半径が保存されなければならないことを導き出しています。さらにシュバルツの補題まで持ち出して、最終的に写像が単なる回転に限定されることを証明する流れは非常に鮮やかです。結果として間という代数的な構造だけで円盤の大きさという幾何学的な情報が完全に決定されることが分かりました。代数的な性質から半径を再構成できるという結論には強い説得力がありますね。24本目はマス MG からのクロス投稿でマイケル・ビーソンさんによるタイリング・ア・トライアングル・イント・ア・プライム・ナンバー・オブ・コングルエント・トリアングルズ、三角形を素数の個数の合同な三角形でタイル張りすることです。この論文ではある三角形を、それと合同な小さな三角形を素数個使って隙間なく埋め尽くすことができるかという問題に挑んでいます。結論から言うと、いくつかの特別な例外を除いてそんなことはできないことが証明されました。具体的には3より大きい素数のうち4で割った余りが3になるような数は絶対にタイル張りができないそうです。この結果を導き出すために、著者は三角形が二等辺三角形か正三角形か、あるいは角の大きさが有理数比であるかといったケースに分けて丁寧に検証しています。特に角が有理数比でない複雑なケースでは、考えられるタイルの形状をすべて洗い出すという まさにブルドーザーのような力強いアプローチで攻略しています。幾何学と数論を組み合わせて、面積の方程式からタイルの個数である数 n が合成数にならざるを得ないことを導き出す流れは見事です。またこの証明の過程で重要な補題の発見と証明に人工知能が活用されたという点も、現代的なアプローチで非常に興味深いですね。25本目は CSFL からのクロス投稿で、高雪栗山さんによるアッジチベベースフロムプリミティブ DYCK ワーズレギュラーアンダーアピロキシメーションズモッツキンコーディング&ディジットリフティング原始的リック語による下方期生息下近似モツキン符号化および桁リフティングです。この論文では二進展開が原始的リック語という特殊な形式を持つ数に注目し、正の偶数を表すために最低いくつもの足し合わせが必要かを調べています。リック語は0と1の数が等しく、途中で1が0を上回らないというルールがあるのですが、これが文脈自由言語という性質を持っていて、通常のオートマトンを使った手法が使えないという厄介な問題がありました。そこで著者は二進数を四進数のモツキン語に変換するという非常に巧妙な符号化テクニックを導入しています。このアプローチによって扱いづらい構造をうまく制御し、再帰的なアルゴリズムで解を導き出しています。結果として偶数における下方期としての性質が完全に分類されました。例えば18という数は8つの項が必要で、他にもいくつかの数は7つ必要になりますが、それ以外の偶数は最大6つの項で表現できることが分かりました。特に86以上のすべての偶数は6つ以内で表現できるという境界線が明確に示されています。正則な言語に対して正則近似と桁リフティングを組み合わせて具体的に答えを出すという非常に執念深くかつ鮮やかな構成に驚かされます。26本目は mass.co からのクロス投稿で、ケビン・オ・ブライアントさんによる On the sickness of infinite generalized Shidon sets 2無限一般化Shidon集合の厚さについて第2部です。この論文では皮膚の整数の集合について、その中から G 個の数を選んで足し合わせたとき、どの組み合わせでも合計が全て異なるという G 集合という不思議な性質を持つ集合を研究しています。 G が2のときは普通のシドン集合になりますね。これまでの研究ではG が偶数の時に集合に含まれる数の個数を表す関数がある一定の範囲に収まることが分かっていましたが、具体的にどれくらいの大きさになるのかという定数がはっきりしていませんでした。そこで著者は重み付き格子の不等式や格子点の数を数える手法、さらにはディリクレ積分まで駆使して、その具体的な定数を導き出しました。特に G が偶数であるという条件をうまく使って和集合の差をコントロールする手法が鮮やかです。従来のエルデシュさんたちが使っていた方法とは異なり、区間の幅と個数を切り離して考えるというアプローチをとっており、計算へのこだわりが伝わってきます。最終的に G が偶数の場合の具体的な状態を証明し、定性的な議論を定量的な結果へと進化させました。奇数の場合についても同様のことが言えるのかという刺激的な課題を残して締めくくられています。27本目はマス RT からのクロス投稿で、アレクサンダー・ヘーゼルタインさん、アーリア・クマールさん、アンドリュー・タングさんによるビヨンド・ザ・アダムス・コンジェクチャー、アダムス予想を超えてです。この論文では P 身体上のシンプレクティック群や多摩症候群を対象に、ある種の表現のテータリフトが局所的なアーサーパケットにいくつ含まれるかという数を決定しています。具体的にはゴーイングアップタワーの最初に出現する温和な表現のテータリフトについて調べているんですね。驚くべきことに、得られた結果はこれまでのアダムス予想から予想されていた数よりもずっと多くのパケットにリフトが含まれうることを示しています。 予想を大幅に上回る結果が出たということで、既存の理論の枠組みを塗り替えるような非常にエネルギッシュな研究だと感じました。数論的な構造の複雑さがこの数の増え方に凝縮されていて、とても刺激的な内容です。28本目は CSIT からのクロス投稿で、シュアンワンさんとミンジアシーさんによるサイクリックコーズ&サイクリカリーカバリングサブスペース、巡回符号と巡回的に被覆する部分空間です。この論文ではある部分空間を巡回的にずらして重ね合わせたときに、ベクトル空間全体をぴったり覆い尽くすことができるかという非常に興味深い問題に取り組んでいます。具体的には、そのような部分空間が持ちうる最大の4次元、つまりどれだけ小さい次元の部分空間で全体をカバーできるかという数値を調べています。この問題は線形代数と符号理論の境界にある不思議な領域で、実は原子根に関するアルティンの予想などの深い数論的な問題とも結びついているんです。著者たちは巡回符号のハミング重みという視点からアプローチし、特定の条件下でこの4次元が1や2になることを証明しました。特に正標数の体における巡回符号の重み分布を緻密に分析して答えを導き出す手法には、パズルのピースを埋めるような快感があります。最終的に符号理論の道具を使って部分空間の被覆特性を鮮やかに描き出した非常に読み応えのある研究でした。29本目は mass.co からのクロス投稿で、セミンユーさんによるマルチプリカティブアイレダッキビリティオブシフティドマルチプリカティブサブグラップスインザエクストレマルケース、極端なケースにおけるずらされた情報的部分群の情報的規約性です。この論文は素数体という世界で、ある情報的な部分群をずらした集合がさらに小さな2つの集合の積に分解できるかという問題に挑んでいます。もともとは下方的な構造に関するサルコジさんの予想からヒントを得た研究だそうですね。特にステパノフの境界という基準において、集合の大きさがちょうど臨界点に達する極端なケースを徹底的に分析しています。著者は集合のサイズに合わせて3つの異なるアプローチを使い分けていて、その戦略が実に見事です。小さい集合にはニュートンの高等式を、中くらいのサイズにはベイユの境界を用いた指標和を、そして大きい集合には最近の画期的な研究で使われた手法を情報的に書き換えた新しい関係式を導入しています。結果としてたった一つの非常に特殊な例を除いて、このような分解は不可能であることが証明されました。その例外が素数が3で部分群が自明で、ずらしの値が2という本当に限定的な状況だけだという点に、数学的な厳密さと心地よい納得感がありますね。30本目は mass.ag からのクロス投稿で、ハリー・スペンサーさんによるシンプリーブランチドカバーズオブカーブ&ワイルドコンダクターエクスポネンツ、曲線の単純分子被覆と野生の動手指数です。この論文ではピーアディック体上の滑らかな射影曲線における被覆をごく近い単純分子被覆へと変形できることを証明しています。もし被覆に関連するナオ線速が非常に豊富であれば、元の曲線を固定したまま写像だけを変えて変形させることが可能です。数論幾何学において野生の動手指数という不変量は L 関数などの重要な計算に欠かせないのですが、実は計算が非常に難しいことで知られています。複素数体の上では単純分子が一般的であることは分かっていましたが、それをピーアディック体という算術的な設定で実現しようとした点に、著者の強いこだわりが感じられますね。具体的には変形理論やグロタンディークの代数化、さらにはグリーンバーグの禁似定理を駆使して、あらゆる被覆の近傍に単純分子被覆が存在することを示しました。これにより、これまで制約の多かった動手指数の計算公式をより広いクラスの曲線に適用できるようになっています。 ジーナス3の完全交差曲線の例を用いて実際に動手指数を決定できることを示した流れは非常に説得力がありました。最後はmas.co からのクロス投稿でヤンフォルナルさんとユーチェンサンさんによるオンザプロブレムオブラージ GCD4 ディスジョイントレシズエクラス互いにソナ常用類における最大公約数の問題についてです。この論文では互いに重なりのない常用類の集まりがあるときその法となる数たちの最大公約数がどれくらい大きくなるかという問題に挑んでいます。サンさんが掲げた予想ではこの最大公約数は少なくとも元の集まりの個数である N に等しくなるはずだとされていました。著者たちはグラフ理論の考え方を取り入れて頂点を常用類に見立て辺に最大公約数を割り当てるという非常に巧妙な戦略を使っています。さらに古い理論やメビウスの反転公式イサンフーリエ変換といった数論の強力な道具を組み合わせて最大公約数が N をログ N で割った値よりも大きくなることを証明しました。予想通りの N という値には届かなかったもののかなり近いところまで迫った結果となっており粘り強い解析に感心します。また法となる数が重複していたり非常に大きな値だったりしても成り立つという汎用性の高さもこの研究の素晴らしい点ですね。そんなこんなで数論からモジュラー形式、確率速度、楕円曲線、そして表現論や組み合わせ論まで数学の深淵でエキサイティングな世界を旅してきました。心地よい知的刺激に満ちた時間でしたがそれではまた次回もお耳にかかりましょう。